インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー、このラジオはお肉とそういうラインインカク、またの名前をニート社作家ジョンドーがねお送りするラジオでございます。はい、本日もねやってまいりましょう。本日はね136日目でございます。136ね、イザムですかね、イザムね、スミレセプテンバーラブラジオ、本日も20分間ラジオやっていきましょう。今日はね、プロジェクトクロスゾーン原曲 BGM 集3カッコ仮を BGM にラジオお送りしていきます。今ねバーチャファイターの愛はついえないをお聞きいただいておりますけどもね、ちょっと前にねプロジェクトクロスゾーン原曲 BGM 集の1をラジオの BGM に使った覚えがあるんですけどもね、その後ね2を使わずに3を今使っている状態でございますけどもね、まあそれはとにかくですね、もうねめっきり冬ですね、冬じゃない秋、寒くなってきたんですよね。もうね夏は過ぎたのかなという、ね、そういう感じですけどもね、やっぱまだね日中は暑いね、一番ね服装に困る時期ですよこいつはね。僕もね今年夏はねずっとワンシーズン半ズボンで過ごしたんですけどもね、そろそろね長ズボンに切り替え時かなと思いつつ、それでもねやっぱり日中は暑いのでね、もう大変ですよ。だからねもう夜がねとにかく寒くなってきたんでね、もう最近は毛布を取り出して夜寝るときはね毛布かぶってますけどもね、でも朝になるとねやっぱり暑くなるんでね、これがもうねちょうどねもうどうしようもない時期ですよ今がね。まあねそんなこんなで10月日付が回って10日ね、団長のビバリーヒューズコップ京都ございますよ。11、12、13ねございまして、明日というかまあ今日ですけどもね、今日まあ朝から会場入りしてねいろいろ作っていきますね。結構ねやっぱりそのファーストシアター711と通し続いて行動ですからね、今度は小学校の行動ですからね、全生徒が集まって集会とかする場所ですからね、それはもう広いので結構変わります。結構だからね小さいところで作ってたものをそのままね大きいところに持ってってもやっぱり広がりがねないんで、本当に今度はもう結構空間を大きく使うような感じになってまして、今日ね今日の稽古で結構冒頭を作り変えてたんですけどもね、だから割と大阪京都と大阪、大阪東京とね見てくださった方でもね結構最初の方のシーンはガラリと変わっていてね、なかなかいい感じに仕上がってるんではないでしょうかね。飛び散りすぎた方はねちょっと割とね冒頭でお邪魔することになりますけどもね、その辺はねまあ飛び散るんでねご了承くださいという感じですけどもね、ねやっぱりねどんどんねこれから忙しくなってきますけどもね、ニュースねもう最近はね見れてないですけどもね、もうもっぱら iPS とね言ってますよ世間はね、iPS 細胞ねノーベル賞撮ってましたけどもね、まあね、その関係のニュースはね、ほとんど見れてないんですけどもね、ちゃんとは。でもまあ、iPS タイプをまあ知ってますけどもね、大学の時に生命倫理の授業を一個撮ってて、まあね、ちょっと暇つぶし程度の、講義と講義の間の暇つぶし程度に撮ってたやつで、まあちゃんとがっつりと、 やってるわけじゃないんですけどもね。まあ、その中でも、出てきて、やっぱりこういうのは。で、一応なぜかね、家に、iPS 細胞の文庫本があるんですよ。まあ、大学生の時に買った本なんで、もう、3、4年前、もっと前かな、に、買った本なんですけども、まあ、普通の、だからまだこの頃は、全然、そんなに iPS、iPS って、言われてない時期ですけどもね、帯に、なぜか帯が、筒井康隆が、推薦文を帯に書いてて、それでちょっと面白そうと思って、まあ、買ったんですけどもね。まあ、iPS 細胞、人間のね、が、受精して卵が、肺になって、そっからま、いろんな器官にね、こう、枝分かれしていく、その、起源というか、枝分かれする前の状態の細胞を、まあ、単品で取り出すことに成功したと。なんで、これにま、いろんな、ホルモン的なね、これに、例えばこういう働きかけをすれば、歯になったり、肺になったりね、皮膚、骨、心臓と、まあ、ここから何でも作れるようになってくるわけで、まあね、再生治療、主にね、まあそういったものに使われるんでしょうけどね、ね、まあ生命倫理の授業をね、取ってて、それでまあいろいろね、考えてたことがね、いろいろまあ考えてたりとかしたんですけどもね、なんていうかね、どこまで行っていいんだろうみたいなものっていうのは、やっぱあると思うんですよ。再生治療というか、例えばまあ他の人間の、例えば、肺が悪くなった時に、他の人間の肺をこうやって持ってくるっていう、まずものがあったとまずそういう治療がまずあって。でまあ、そこにはまあ、拒絶反応とかね、そういう、あったものが見つけるかどうかみたいな、そういう問題がまずあって、で、クローンが、こう、世の中にね、出てきたときに、自分のクローンを作って、で、まあね、そこから、こう持ってくるみたいなね、そういうものにね、一緒になったんですけども、それはまあ実際、受精した時点でね、それは、やっぱり、生命として誕生しているわけで、つまりそれをまあ、いわば使い潰すというね、そういうところに問題があって、で、今回この iPS っていうのは、受精卵を作ってどうこうって話ではないんで、まあ、そういう点では大丈夫みたいな、生命ではないよみたいな、そういう、まあ感じになってるんですけども、なんだろう、ね、どこまでっていうのは、つまりね、なんて言うんだろう、まあ実際そのね、これで、例えばね、未だに治療法が確立してない、何千人とか何万人に一人の奇病、難病っていうのは実際に存在して、それに苦しんでる人たちがいるのは確かで、そういう人たちのためにそれが役立つのはもちろん当然事実なんですけども、なんていうかね、こういうものができることに、発達することによって、逆になんていうかさね、その道が見える、助かる道が見えることによって、なんかね、こう、なるんじゃないかみたいな。だからね、まあ、実際に、僕の身内とか僕自身にそういうものがあるわけじゃないんで、まあ、頭の中で考えてる想像でしかないんですけども、例えばドナーを探すためにね、たくさん募金募って、それでまあ、見つかるかわかんないけども、アメリカに飛んだりして、っていう、そういう、ことをするっていうのは、つまり、助かる可能性がわずかでもあるから、そういう、方向にこう進んでいくんだけど、それと、例えば全身のチューブにつながれて、病院で眠っていることとの、なんか差ってなんだろうみたいな、ちょっとね、ちょっとわかんないですけど、なんかそういうことをね、なんか、考えてしまって、だからまあ別になんていうんですかね、ナチュラリストっていうか、そういうものを、あれしてるわけじゃない、気取ってるわけじゃないですけども、なんなんだろう、亡くなっ ダメになった部分をどんどんね、切り離して、付け替えて、行けるようになった時に、なんだろう、それが本当に、いいのか、いいのかって言うとあれですけどもね、なんか、ちょっとね、それは、なんていうかね、なんか、ちょっとわかんないですけども、なんていうか。まあ、実際に自分のね、身内とか自分がそうなった時にね、やっぱり、どうなるかっていうのはやっぱり別ですから、その、まあ実際ね、この、何でそういう状態じゃない僕がいろいろ考えてたところで実際まあ机上の空論になるんでしょうけど、なんていうのかな。まあね、その、なんか、どこぞの宗教みたいに、その、輸血とか移植手術とかそういうの絶対ダメみたいなそういうわけではそういうふうには思ってないですけども、なんていうかね、じゃあ誰がそこに線を引くんだろうみたいなものを、そういう、なんだろうな、諦めろってわけではないんですけども、決してなんかね、その人間がそのいろいろ調べて研究してで、どんどんそういうものを暴いていくことに対して、なんか、なんだろうみたいな風に、まあ、ちょっと思っちゃったりも、まあ実際、するわけですけどもね。で、まあね、でもまあ、ノーベル賞受賞って実際、素晴らしい功績ね。そういう功績があって、それでまあ、日本人が選ばれたということで、それはもう、単純に素晴らしい、ことだと思いますけども。文学賞のね、方も、村上春樹さんが取るんじゃないか、みたいな、あさってでしたっけ、なんか、発表されるらしいですけどもね。ね、そっちの方もね、やっぱ日本人がね、受賞するっていうのはやっぱりいいもんですけどもね。まあね、半分ぐらいいたんでね、まあ、陰閣でしたら、ジョン・ドーですというわけで、ジョン・ドーですけどもね、まあちょっとね、微妙に続いた話になりますけども、そのさっきの iPS 細胞という平凡写真書の iPS 細胞、世紀の発見が医療を変えるっていう文庫本の、まあその、帯にね、筒井康隆が、まあ推薦文を書いてるという話でしたけども、筒井康隆のラノベが出ましたね。ちょっとね、名前をど忘れしましたけども、オーバーステイみたいな。なんたらオーバーステイみたいな。ね。筒井康隆が伊藤ノイジと組んでラノベを書いてるっていうのは結構前からね、話出てましたけどもね。まあ太田が悪いせいでずっと、埋もれてましたけどもね、それは。ね、あれなかなかね、話を聞く限りではね、ちょっと面白そうだと思いましたね。この間、ちょっと前にね、石田さんとラジオ撮った時にもね、石田さんも言ってましたけども、まあ、僕も、筒井康隆さんの本結構好きで、まあ、大学で、ね、大学の時に図書館にあったのを何冊か読んで、あとはうちにもね、何冊か。うちにあるのはね、短編集なんですけど、日本以外全部沈没が表題の短編集と、あと、富豪刑事をまあ、うちにあって、あとまあ、虚構戦団を、読んだんですけど、大学生の時に図書館で。まあ、それはちょっと途中で、リタイアしちゃったんですけどもね。でね、だからね、ちょっと、筒井康隆さんのラノベが、まあ、気になるな、という、感じですけどもね、今は。で、そうそう。デュエル部、あげました。あげ更新しましたけどもね、ね、やっぱり、まあね、あんまり反応は芳しくないですけどもね。まあそりゃそうだろうという感じですけどもね。ね。まあちょっと前にも言いましたけども、やっぱりその、ニート高校デュエル部っていうものをね、ニート社と切り離されたものにはね、したくないっていう思いがまあまずあって、ね、やっぱり今ね、こういう、時代というかね、そういう、ウェブコミック界の、こういう状況があって、 まあその作品単体で評価されたりね、作品単体作者がねいろんなところに行ったりとか、そういう現状が今ありますけども、だからといってね、そのニート社がセミプロわなびの集まりっていうわけでも、っていうわけではないと思ってて、そういう、だからその、企業がやってるものじゃない、完全に、まあ素人が主体となって、もう完全非営利で、こういうものをやってるというその得意さと言いますか、その、だからね、VIP に漫画スレが3本立って、たまたま、まといが、それをまとめて、たまたま、編集、雑誌を作ってみたを、バロス。そこから、これが始まったわけじゃないですか。だから、その、こういう場があることの、その、奇跡と言いますか。結局、その、これは、ニート社ってのは、場所なんですよ、これは。場所であって、その場所が、まあ、広くて、有名だから、それだけまあたくさん人が集まってくるわけですよ。その中にはそういう人たちがいて、あるいはそういうのを目指している人たちがいて、それはもうどんどん上に上がっていくわけですけども、だからといってそのニート社はそういうための場所、なんていうんですかね、あのこの間ね、あの兄貴のサークルの手伝いをしに、ね、インテックス行きましたけども、結構ね、周りで話聞いてるとね、ピクシブでフォローしてますとかね、僕、相互フォローの、〇〇です、みたいです。〇〇です、〇〇です、みたいな、そういう、話がね、ちょくちょく聞こえてくるんですけども、だから、ピクシブってのもあれは結局、あれは場所ですよね、場所。だからまあ、それを利用して、まあ、現に、ああいう、実際の場所で活動している人も、いますし、ピクシブという、その、枠の中で、やってる人も、いる。まあ、その、で、その、ピクシブの中の枠と、外の枠、外での、その、ものっていうのは、やっぱり別物で、例えば、その、ピクシブで、俺はランカーだから、ものすごい同人作家というわけでもないし、だから、ちゃんとやってる人ほど、ピクシブはまあ、その、宣伝程度にね、とどめて、本業というかね、そっちの方で、ちゃんとやってたりするんですけども、で僕は、だからその、どっちかっつったら、その、ニート社の中でね、頑張って、いい気になってるタイプの人間ですけども、だからその、ニート社、っていうものの成立が、やっぱりそういう形で成立したものだから、なんて言うんですかね、その、なんて言うんだろう。ありと思うんですよ、やっぱりそういうやり方もね。別に、僕は漫画のプロになろうなんてね、そんなバカみたいな考えは持ってませんし、こんなもんでね、僕は、まあその、リアルの方で、お芝居やってますし、ね、そっちの方でね、結構、頑張ってますけども、まあもちろんデュエル部のね、ニート社の方でも頑張ってますけども、別に、なんだろうね、まあ変な人が最近増えてますね、という話なんですけどもね。ねえ、だいたいそういう人が増えるのは春って相場は決まってるんですけどもね、秋になっても、まだまだ増えてくる。まあね、6年7年ですが、ニート社始まって。7年、6年ぐらいやってね、まあ変な人が今まで来なかったのがね、まあ、珍しいというかね、そういうはたまたまだったという感じですけどもね、やっぱり。まあね、人が多く集まるところにはね、それだけ、そういう人も寄ってくるのはそれは当然ですからね、これからね、まあ、正直ね、多分ね、こういうことはどんどん起こってくると思いますよ。ニート社の中には。ね、で、正直な話、そういうものに対する、憧れじゃないですけども、なんていうのかね、そういうの楽しそうだな、みたいな、そういう下水考えも、もちろんあって、僕の中には。だからね、例えば、今回、東京オフに 僕が参加していたらね、今のこの状況でどういう立ち回りをしてただろうみたいな、そういうね、下水妄想とかもあったりするんですけれども、ねえ、だからね、その、ねえ、まあいろいろ起きますよ、やっぱり。いっぱい人が集まれば。ね。でね、僕はそういうのを見てね、結構ニヤついてるタイプの人間なんで、まあ今のこの状況はね、結構、僕はまあ面白がって見てるわけですけどもね。まあでもね、僕はまあ、ニート社の中でね、こうやっていろいろ頑張ってやっていくつもりなんでね、まあこれからもこうやって、だからね、そういう、だからね、ニート社に来た時に、びっくりするほどユートピアと、クレイジードドリルフの知り合いと、マインスイーパーと、ピルピルですよ。僕はね。最初が。だから、ピルピルが最初なんで、だからその、ああいうものに憧れてる、ああいうの楽しそうっていうのが、ニート社活動の根幹にやっぱりあるんですよ。まといと、高津節のあれとかね。ああいうのピルピルで見て知りましたけども、ああいうのがあったっていうのをね。そこに、だからね、単純に、あれが楽しそうだから、今僕も、こうやって、コロトコロトとか、リンゴとナイフ、リンゴとナイフって今、やってますけども。いや、だからね、単純に、やりたいことをやったら、ね、24話はこんなことになってしまいましたけどもね。まあ、25話はね、多分、そんなに、ないですね、ネタは。ね、この23話の頃はね、ナイフだけだったんですけども、ね、そこからね、いろいろ、面白い人がね、増えてきて、たくさんね、こういう人たちをネタにして今、してますけどもね。まあ実際僕は、その当事者ではないわけでね、実際は。で、まあ周辺で、単純にそれが面白そうだからね、エッセンスだけもらって、やってるわけですけどもね。ね、だからね、なんて言うんだろう。炎上しねえかなと思ってるんですけどもね、なかなかしませんね。炎上ってのは。難しい。ね。では、インダクスラッシュドンド。本日はここまで。皆さんまた明日お会いしましょう。バイナラー。